一章、あなたとは何か。一体あなたとは何なのでしょう。ご存知ですか。自分だと思っておられるのは、その体を通して表現されている一面だけです。それは奥に控えるより大きな自分に比べれば、ピンの先ほどのものでしかありません。ですから、どれが自分で、どれが自分でないかを知りたければ、まずその総体としての自分を発見することから始めなくてはなりません。これまであなたは、その体に包まれた小さな自分以上のものを少しでも発見された経験がおありですか？今あなたが意識しておられるその自我意識が、本来のあなた全体の意識であると思われますか？お分かりにならないでしょう。となると、どれが普段の自分自身の考えであり、自分自身の想像の産物なのか、そしてどれがそのような大きな自分、つまり高次元の世界からの霊感であり導きなのか、どうやって判断すればよいのでしょう。そのためには、正しいものの見方を身につけなくてはなりません。つまりあなた方は、本来が霊的存在であり、それが肉体という器官を通して自己を表現しているのだということです。霊的部分が本来のあなたなのです。霊が上であり、体は下です。霊が主人であり、体は召使いなのです。霊が王様であり、体はその従僕なのです。霊はあなた全体の中の神聖を帯びた部分を言うのです。それはこの全大宇宙を創造し、計画し、運用してきた大いなる霊と本質的には全く同じ霊なのです。つまりあなたの奥には、いわゆる神の属性である莫大なエネルギーのすべてを未熟な形、あるいはミニチュアの形、つまり小宇宙の形で秘めているのです。その秘められた神性を開発し、それを生活の原動力とすれば、心配も不安も悩みも立ちどころに消えてしまいます。なぜなら、このように自分の力で克服できないものは何一つ起きないことを悟るからです。その悟りを得ることこそ、あなた方の務めなのです。それは容易なことではありません。体はあなたが住む家であると考えればよろしい。家であって、あなた自身ではないということです。家である以上は住み心地よくしなければなりません。手入れがいるわけです。しかしあくまで住居であり、住人ではないことを忘れてはなりません。この宇宙をこしらえた力が生命活動を司っているのです。生命は物質ではありません。霊なのです。そして霊はすなわち生命なのです。生命のあるところには必ず霊があり、霊のあるところには必ず生命があります。あなた自身も生命そのものであり、それゆえに宇宙の大霊とのつながりがあり、それゆえにあなたもこの無限の創造進化の過程に参加することができるのです。その生命力は必要とあらば、いつでもあなたの生命の井戸から汲み上げることができます。その体に宿る霊に秘められた莫大なエネルギー、あなたの生命活動の動力であり、活力であり、あなたの存在を根本に置いて支えている力を呼び寄せることができるのです。あなた方にはそれぞれにこの世で果たすべき仕事があります。それを果たすためには、こうした知識を摂取し、それを 活力としていくことが必要です。霊に宿された資質を自らの手で発揮することです。そうすることは暗闇で苦悩する人々に光を与える小さな灯台となることであり、そうなればあなたのこの世での存在の目的を果たしたことになります。宇宙にはある計画に沿った決まりというものがあります。私たちはそれにきちんと合わさるように出来上がっているのですが、それに合わすか否かは本人の意思による選択の自由が与えられています。東洋のことわざに、師は弟子に合わせて法を説くというのがあります。霊的に受け入れる準備ができれば、おのずと真理の扉が開かれるのです。こちらから求めなくてもよいのです。活然と視野が開き、そこから本当の仕事が始まります。と言っても、私どもはあなた方の生活から問題も悩みも苦しみもなくなるというお約束はできません。お約束できるのは、すべての障害を乗り越え、不可能と思われることを可能にする手段をあなた方自身の中に見出すようになるということです。内部に宿る資質の中の最高のもの、最王のもの、最大のものを発揮しようと努力するとき、私ども霊界のものの中であなたに愛着を感じ、あなたを援助することによって多くの人々の力になりたいと望む霊を呼び寄せることになるのです。悲しいかな、あまりに多くの人々が暗黒の霧に取り巻かれ、人生の重荷に打ちひしがれ、やめる身と心と魂を引きずりながら、どこへ救いを求めるべきかも分からずに迷い続けております。私どもはこうした人々に救いの手を差し伸べなければならないのです。もしも私どもが霊性の開発が容易であるとか、暗闇の中にささやかなりとも光明をもたらしたいと願う人々の仕事が楽に達成されるかのような口を聞くことがあれば、そのこと自体がすでに私どもの失敗を証言していることになりましょう。決してそんな容易なものではありません。歴史を見てもその反対を証言することばかりです。真理と誤謬とがいつ果てるともない戦いを続けております。多分完全が成就されるまで続くことでしょう。しかし完全ということは、ことの性質上絶対に成就されることはありません。その意味で私どもは長く困難で苦労の多い仕事に携わっているわけです。これより先、どれほどの偏見と反感と敵意と誤解と迷信と恋の敵対行為に遭遇しなければならないかは、あなた方には想像もつかないことでしょう。おじけづかせようと思って言っているのではありません。ことを成就するためには、そのあるがままの背景を理解しておく必要があるからです。私にはその大変さがよくわかるのです。これまでも私は、可能な限りの力を駆使して、克服不可能と思われた障害を克服して、あなた方の世界に近づいてまいりました。私一人の力ではありません。私は地上へ戻るべく選ばれた霊団の一人です。なぜその必要があるのか、それは今、地上人類に降りかからんとしている苦難があまりに恐ろしいものであるために、霊界の力を結集して地上のあらゆる地点に共闘法を築かなければ、人類自らが人類を、そして地球そのものを破滅に陥れることになるからです。人類は物質文明を自負しますが、霊的には極めてお粗末です。 願わくはその物質文明の進歩に見合っただけの霊性が発達することを祈ります。つまりこれまで物に向けられてきた人間的努力の進歩に匹敵するだけの進歩が精神と霊性の分野にも向けられればと思います。進歩に霊性が伴わない今の状態では使用する資格のないエネルギーによって自ら爆破してしまう危険があります。そこで私どもは地上生活全体の根幹であるべき霊的真理に従って各自が生活を営めるようにということを唯一の目的として努力しているのです。嫉妬心、口論、いさかい、殺人、戦争、混乱、羨望、貪欲、恨み、こうしたものを地上より一掃することは可能です。そしてそれに代わって思いやりの心、親切、優しさ、友愛、協力の精神によって生活のすべてを律することができます。それにはその根幹として霊性において人類は一つであるとの認識が必要です。決して救いようのないほど暗い面ばかりを想像してはいけません。明るい面もあります。なぜならそうした障害と困難の中にあっての進歩はたった一歩であっても偉大な価値があるからです。たった一人でいいのです。すべてが陰気で暗くわびしく感じられるこの地上において元気づけてあげることができれば、それだけであなたの人生は価値があったことになります。そして一人を二人に、二人を三人にしていくことができるのです。霊の宝は楽々と手に入るものではありません。もしそうであったら価値はないことになります。何の努力もせずに勝利を得たとしたら、その勝利は本当の勝利と言えるでしょうか。何の苦労もせずに頂上を征服したとしたら、それが征服と言えるでしょうか。霊的進化というものは先へ進めば進むほど孤独で寂しいものとなっていくものです。なぜならそれは前人未到の地を行きながら後の者のために道しるべを残していくことだからです。そこに霊的進化の真髄があります。地上の人間が何かを成就しようとして努力するとき、少なくとも同等のあるいは多くの場合それ以上の援助の努力が霊界においてなされていることを強調して次のように述べる。援助を求める真摯な熱意がなおざりにされることは決してありません。中心からの祈りによる霊的つながりができると同時に援助を受け入れる扉を開いたことになります。その時に発生する背後での霊的事情の実際はとても言語では説明できません。元来地上の出来事を表現するようにできている言語はそれとは本質的に異なる霊的な出来事を表現することは不可能です。どう駆使してみたところで高度な霊的実在を表現するにはお粗末なシンボル程度の機能しか果たせません。いずれにせよその霊的実在を信じたとき、あなたに霊的な備えができたことになります。すなわち一種の悟りを開きます。大勢の人が真の実在でありすべての根源であるところの霊性に全く気づかぬまま生きております。こうして生きているのは霊的存在だからこそであること、それが肉体を道具として生きているのだということが理解できないのです。人間には霊がある あるいは魂があると信じている人でも、実在は肉体があって霊はその付属物であるかのように理解している人がいます。本当は霊が主体であり、肉体が従属物なのです。つまり真のあなたは霊なのです。生命そのものであり、神性を有し永遠なる存在なのです。肉体は霊がその機能を行使できるように出来上がっております。その形態としての存在はほんの一時的なものです。用事が済めば崩壊してしまいますが、その誕生の時に宿った霊、これが大事なのです。その辺の理解ができた時こそ、あなたの内部の神性が目を覚ましたことになります。肉体的束縛を突き破ったのです。魂の目が出始めたのです。ようやく暗闇の世界から光明の世界へと出てきたのです。あとはあなたの手入れ次第で美しさと豊かさを増していくことになります。そうなった時こそ、地上生活本来の目的である霊と肉との調和的生活が始まるのです。霊性を一切行使することなく生活している人間は、あたかも目、耳、あるいは口の不自由な人のように霊的に障害のある人と言えます。霊性に気づいた人は真に目覚めた人です。神性が目を覚ましたのです。それはその人が人生から悲壮的なものではなく、霊という実在と結びついた豊かさを摂取できる発達段階に到達したことの指標でもあります。霊の宝は地上のいかなる宝よりもはるかに偉大であり、はるかに美しく、はるかに光沢があります。物的なものがすべて色褪せ、錆びつき、朽ち果てた後もいつまでも存在し続けます。魂が目を覚ますと、その奥に秘められたその驚異的な威力を認識するようになります。それはこの宇宙で最も強力なエネルギーの一つなのです。その時から霊界の援助と指導とインスピレーションと知恵を授かる通路が開けます。これは単に地上で血縁関係にあった霊の接近を可能にさせるだけでなく、血縁関係はまるでなくてもそれ以上に重要な霊的関係によって結ばれた霊との関係を緊密にします。その存在を認識しただけ、一層深くあなたの生活に関わり合い、援助の手を差し伸べます。この霊的自覚が確立されたとき、あなたにはこの世的手段をもってしては与えることも奪うこともできないもの、盤石不動の自信と冷静さと堅忍不罰の心を所有することになります。そうなった時のあなたは、この世に何一つ真にあなたを悩ませるものはないのだ、自分は宇宙の全生命を創造した力と一体なのだ、という絶対的確信を抱くようになります。人間の大半が何の益にもならぬものを求め、必要以上の財産を得ようと躍起になり、永遠不滅の実在、人類最大の財産を犠牲にしております。どうかどこでもよろしい、種をまける場所に一粒でもまいてください。冷ややかな拒絶にあっても相手になさらぬことです。議論をしてはいけません。伝道者ぶった態度に出てもいけません。無理して植えても不毛の土地には決して根付きません。根付くところには時が来れば必ず根付きます。あなたを小馬鹿にして心ない言葉を浴びせた人たちも、やがてその必要性を痛感すれば、向こうから あなたを訪ねてくることでしょう。私たちを互いに結びつける絆は神の絆です。神は愛をもってすべてを包容しています。これまで掲示された神の摂理に忠実に従って生きておれば、その神との愛の絆を断ち切るような出来事は宇宙のいずこにも決して起きません。宇宙の大霊である神は決して私たちを見捨てません。したがって私たちも神を見捨てるようなことがあってはなりません。宇宙間のすべての生命現象は定められたコースを忠実にたどっております。地球は地軸を中心に自転し、潮は定められた間隔で満ち引きし、恒星も惑星も定められた軌道の上を運行し、春夏秋冬も永遠の巡りを繰り返しています。種子は芽を出し、花を咲かせ、枯死し、そして再び新しい芽を出すことを繰り返しています。色とりどりの小鳥が楽しくさえずり、木々は風にたおやかになびき、かくして全生命が法則に従って生命活動を営んでおります。私たちはどうあがいたところでその神の懐の外に出ることはできないのです。私たちもその一部を構成しているからです。どこにいようと私たちは神の無限の愛に包まれ、神の御手に抱かれ、常に神の力の中に置かれていることを忘れぬようにしましょう。